年間第4手術、今週選ばれた福音朗読箇所は三条の説教です。今耳を傾けたイエスの招きが自分の生活にどうすれば当てはまるのか考えてみましょう。合わせて私が出会う人にこの招きを語って聞かせることができるだろうかと考えてみたいと思います。今週の福音朗読に合わせて三条の説教の教会の写真を掲載してみました。ここはガリラヤ湖北西の少し小高い丘の上にあります。以前ここを訪問しまして、その時は心の貧しい人は幸い、それからそれに続く8つの幸いが八角形の屋根にラテン語でこの一つずつ窓に書かれてある、なるほどとうなずいて帰ってきました。しかし今回2度目の訪問をして、もう当然八角形の屋根にそれぞれ一つずつ幸いがラテン語で書かれてあるのは十分承知の上でこの場に訪れていますから、もっと何か吸収して帰りたいと思いつつ訪問の時を過ごしました。結果的にその場では新しい学びはありませんでした。がっかりしました。しかし旅路に戻ってみて説教を準備するためにもう一度思い出してみた時、新しい気づきがありました。それは自分は小高い丘の上でこの御言葉を味わい、さらに持ち帰ってきたと、そこまで気がついたのです。前回はその場の雰囲気に圧倒されてその場に立てたことで満足して帰ってきました。その喜びや感動はその場限りで、まあ言ってみれば丘の上に置いてきたのでした。ところが今回は持ち帰ってきたという実感があります。その場に立つことができない方々にも三条の説教の教会でイエスが語りかけてくださった言葉は、これはあの丘の上だけで響いているのではないよと、この地上のあらゆる場所で響いてこそ本当に意味ある言葉に生まれ変わると、どう生かすか考えましょうと、旅路に帰ってもう一度この振り返ってみて、そのような答えにたどり着いたのです。以前気づかなかったことに改めて気づく、それは大抵一つの場所であればそこを二度三度訪ねてみて理解できるようになるものです。なかなか一度で全てを理解できるものではありません。あえて違う場所から眺めてみたり、時間を置いて眺めてみたりしなければそこに込められた多くの思いを汲み尽くせるものではないと思っています。そういう意味でも私は今回のイスラエル巡礼は大きな収穫があったと思っています。17年前ほとんど全ての場所をすごいなと感嘆して帰ってきたのですが、その体験をほとんど持ち帰ることができませんでした。今回は体験をある程度まで説明できる、そういう状態で帰ってきました。本当にありがたいことだと思います。さて、御言葉に戻ってみましょう。心の貧しい人は幸いである。この招きから、義のために迫害される人々は幸いであるに続く、これら8つの幸いは、互いに関連があります。最後の11節、 私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。ここは私はこのそれまでの八つの幸いをまとめる一言だと、そう考えています。そこは最後に触れたいと思います。最初の八つの幸いであるという招きですが、前半の四つ、心の貧しい人々、悲しむ人々、柔和な人々、義に飢え渇く人々、これらは迫害の中でじっと耐えている人々を思わせます。例えるなら、畑の作物が雨に打たれたり強風にさらされたりして、じっと雨風をしのいでいる様子で、迫害にもへこたれず、神がきっと計らってくださると信じて日々を過ごす人たちです。最後の後半の4つ、憐れみ深い人々、心の清い人々、平和を実現する人々、義のために迫害される人々、これは迫害の中にあっても正しいことのために行動する人々です。魚の中には自分が生まれた川に遡上して卵を産みつける、そういった種類がいます。なぜそんなに自分が生まれた場所にこだわるのかわかりませんが、どんな困難をも跳ねのけて子孫を残して生き絶えていきます。迫害の中でも平和のために働き続ける人も、どんなに活動を妨げられても否定されても、正しいことのために行動することをやめないのです。こうした生き方が11節以下でまとめて言われているのだと思います。私のために罵られるというのは、じっと耐えている、そして身に覚えのないことであらゆる悪行をというのは、その行動をしている中で身に覚えがないことで何か言われたということでしょう。三条の説教で説かれた生き方の招きは、私たちが生きる、それを生きるとき、本当に意味ある幸いの言葉に変わっていきます。私たちがカトリックの信仰のためにへこたれそうになる、雨に打たれたり強風にさらされるような思いをするかもしれませんが、イエスはそんな私たちを必ず助け起こしてくださると信じ、一日ずつ積み上げていきたいものです。迫害の中で行動を起こすとなると、さらに困難を感じることになるでしょう。命を守るために、命を大切にしましょう、命は大事ですと声を上げたり立ち上がったりすること、学校の話し合いの中で、僕はカトリック信者だからこう思うと意見を述べること、それらは相当風当たりが強いかもしれません。私たちが風当たりをものともせずに立ち上がるなら、イエスは私たちに応えて報いを与えてくださいます。イエスの示す幸いを私たちが生きようとするとき、三条の説教は山の上だけで響くのではなく、生活のただ中で響く福音となります。私たちはイエスの神秘体の一部として、生活のあちこちで三条の説教を生きていきましょう。三条の説教に生きる私に報いてくださるのは、他の誰でもない真の幸いを語ったイエス・キリストなのです。